おはようございます。コラボライブということでライブさせていただきます。マリモさんですね。こんにちは、おはようございます。
こんにちは、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わ、なんか緊張するぞ
普通は緊張しないんですか？
普段ですか？
普段、
あ、マックさんのライブの時は私こうコメントで好き勝手やってるだけなので全く緊張してないんですけど、はい、話すのはほぼ初めて
そうですね、
じゃないですか。
はい
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。なんか引っ張りだこというか、いろんな方のコラボライブに出演されていて、
はい、
はい。その時は緊張しないんですか？
ね、自分の枠に来ていただく時は、はい、そんなに緊張してないかもしれないですね。
あ、なるほど。
あ、でも大杉さん来てもらった時はちょっと緊張したかな。はい、でも普段はお友達みたいな感じの人と話す分にはそんなに緊張はしてないです。
そうなんですね。
はい、あ、もちゃーん
まさよさん、おはようございます。
まさよさん、もうこんにちはの時間だ。10時になるとこれこんにちはの表示になるんですね。
あ、そうなんですか。
ね、もうこんにちはの時間か。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあマリモさんの枠で、はい、立ち上げていただければよかったですね。
でも、そう気になってたのは、こう、マックさんがなぜ私とライブに なる、してくださることになったのかが、私、いきさつがちょっといまいち把握できてなくて。
はい、私もわかりません。やったらいいんじゃないのって、何人かに言われて。
そうだったんですね。
そうなんですよ。なので何を話すのか全然わからないし、
はい、
まあ、
はいはい、
お互い教育に従事していた、
はい、
しているのもあるし、
はい、
音楽もあるし、
なんか、はい、
なんか話せるんじゃないかっていう、
なんか共通項がありそうみたいな。
なので、まあ、なく、はい、議題もなく、
そうですね。何からお話ししましょうね。
どうしましょうね。
はい、
あ、そうだ、なんか、皆さんはマリモさんのことをご存知だと思うんですけど、はい、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
簡単に、
そうですね、
自己紹介していただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。そ、コラボをしていただくと、そう、自己紹介する機会増えるなっていうのは、最近個人的に思ってるんですけど、うん、はい、ラジオネームはマリモです。最近は、まあ、ミンって呼んでくれる人も多くなったので、うん、まあ、どちらでも、大丈夫っていう感じなんですけれども、
うん、
普段は、雑談だったりとか、
うんうん、
あとは、保育園で施設をさせていただいている関係もあって、あと自分も子育て経験者っていうこともあるので、保育や子育てについての、
はい、
配信をしています、
うんうん、
あとはは、い、下手くそなギターを弾きながら歌を歌うという配信もしてます。
で
もなんかカオスですよね、やってることが本当に。
何とかね、されるんですごいなと思ってますけど。
何がすごいですか？
時間制限なく、
うん、あ、そうです。歌える限りやろうと思うと結構長くなっちゃうんですけど、集中力は切れますけどね。
でもなんか
パ
ワーがすごいあって、はい、生命力というか、ヒットポイントがなんかすごいですよね。
そうですか。結構人生的にはもう後半なんですけどね。
いやいやいや。
なんでしょうね。そんなに、もともとそんな活力がある雰囲気の子ではなかったんですけど。
あ、子供の頃ですか？
はい、子供の頃は本当に、いわゆる引っ込み思案って言えばいいかな。うん、自己主張は全然しないし、
はい、
いたのって。
そうなんだ。
存在感薄い子だったと思います。
ああ、そうなんですね。
なので、病弱なことも少しあって、よく、学校とか幼稚園とか休んでたりもしていて、なんか今の私とはちょっと違ってたかも。どっちが本来の私かわからないですが。
でも生き生きしてる方がきっと本当の自分に近いんでしょうね。
どうなんでしょうね。でも、どっちが楽ですかって言われたら、それは今の方が楽ですよね。
じゃあ、今の自分が出てきたんですね、後から。
ああ、
突っ込んでた。
だとしたら、そうですね。だいぶ、だいぶ年取ってから出てきた感じしますけど。
関係ないので。
確かに。年数かかりましたね、でもね。うん、はい。あとは、自己紹介の、収録撮ったものを、今、たまたまなんですけど、自分の放送の、一番最初、なんて言うんですか、あれは、固定してあるので、興味がある方は、ぜひそちら聞いてみてください。
はい、
はい。結構、わかりやすく、はい、話せてるなと思ってます。
なんかね、なんだろう、こういう自己紹介って他のところでもされていると思うんですけど、
はい。
なかなかこの聞くことのできないこととかね、
はい、
他で話したことがないとかも
聞いてみ
ようかなと思ってるんですけど、
あ、もう何でも聞いてください。
なんだろうな、教育保育園とかされているのに、はい、何て聞いたっていう、はい、そこで話されたことあります？
ん、教育、ごめんなさい、今途切れちゃった。
あ、ギターの弾き語りと保育園ってつながりがあって、
はい、
あったんですか？
全くないです。もうギターは、始めたきっかけが、ちょうどコロナのちょっと前くらいだったかな。うちにたまたま娘がちょっと、飽きてきちゃって放置してあったギターがあって、それで、私は、苦手意識があってギター触ったこともなかったんですけど、なんか、とてつもなく暇だった時に、手に取ってみたら音が出たんですよね。
あ、なるほど。
そう、なんか、そうそう、高校生だか中学だかの時の授業でクラシックギター触った時はちゃんと抑えられてなくて音が出なかったんですね。ブツブツブツって感じで。
あ、なるほど。
で、ギターって音出すのすごい難しいんだわって思って、そこからは本当に触ろうともしてなかったんですけど、なんかちょっとやってみたら、あれ、なんか今ならできそうな気がするなと思って触り始めて、で、それがちょうどコロナと同時期ぐらいだったと思うんですけど、それで、なんか、まあ、他にやることなかったじゃないですか、コロナの時って、外あんま出られないし、はい、家の中で。で、ね、読書とかも、なんか、目がだんだんね、ほら、夜年並みで見えなくなってくると、読書もだいぶしんどくなってくるし、
はい、
そんな時にね、ギターがあって、弾けるようになったら、まあ、上手い下手別としてね、音が出せるようになったら楽しくなって、そんな感じで始めたのがギターだったんですが、でもスタイフで配信するっていうのはもう本当に思ってもなかったです。
あ、そうなんですね。私もそうですけどね、
はい、あ、そうなんですね。
オシャンティさんとペンギンさん、はじめまして。
あ、オシャンティさん、ペンギンさん、こんにちは、ありがとうございます。
マリモさんの
そうですね、私フォローさせていただいてる方ですね。オシャンティさんもあれです、ギター弾き語りする方です。
そうなんですか、皆さん。そうなんですか。
はい。
トカオさん、
トカオさんは初めましてかもしれないです。私もしかしてマックさんの、
いやいや、初めまして、よろしくお願いします。
あ、じゃあ初めて入ってきてくださったのかな、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
まず、
はい、そんな感じ。でもね、保育園に持っていっ弾くようになりましたよ、ギターも。
お、弾き語りしてるってことですか？
ね、弾き語りというか、行事の時に弾かせてもらってます。はい、だから、お誕生日の曲だったりとか、クリスマスソングとか。
はい、はい。
はい。ギター持っていくと子供たちすごいんですよ。興味すごい示してくれて。
うんうんうん、
すごいみんな触りたいっていう感じになるので、なんか楽器の力ってすごいなって思います。
すごいですよね。
はい。そう、ピアノはね、キーボードなんですけど、日常的にあって、そんなに子供たち珍しいともなんとも思ってないみたいなんですけど、あと、棚の上にあって、多分、子供たちの目線からはピアノは見えないので、
はい、
あまりそこまでの興味を見せないんですけど、ギターはね、触れるところにあるので、
うん、
そうそう、ベロベロ触られます。
のベロさん。
そんな感じですね。なので、はい。今は現場にも、はい、持ってって使ってます。そんな感じです。
なんかね、
はい、
せっかく練習したのに生かす場所があってよかったです
。あ、でも確かにそうです。あ、なんか、あの、生かす場所というのも本当に考えてなかったんですけど、ただ本当に自分で弾くことが楽しい、本当読書とかと同じような感覚の趣味、アウトプットを視野に入れない趣味だったので、
うんうんうん、
そう、すごい自分でも驚いてます。
うん、
と言いながらマクさんも毎晩じゃないですか、すごくないですか。
私はもともと他の音声配信アプリでやってて、は
い、あ、そうだった
ね、なアプリだったので、
うん、
今度なんだろうな、知り合った人って身内のように仲良くなって、
はいはい、
小さなグループの中でやってたんで、
ここ
はもうね緊張なく歌ってたんですけど、
はいはい、
そのアプリがなくなって何か他のでやろうって言った時に、
うん、
いろんなアプリ探して結局スタイフにたどり着いたんですけど、はい、スタイフもうすでにその時大きくなってて、
はい、
そこで歌うってすごい緊張して。
そうだったんですね、意外。
初めはね、
はい、
お客さんっていうかリスナーもいなくて、うん、なんかちょっと歌って心が何度も折れてやめて。
それはどうしてですか。なんで折れちゃう。
歌っててもすぐに、
うん、
なんだろうな、来ては去り、うん、来ては去りみたいな。
で、ああ、見えてしまうからですね。あの
15分経っても、
はいはいはい、
って、いや、うん、やめた方がいいんだと思って。
ああ、そういう感覚になるんですね。
あ、ポンティさん、お当たり聞いてみました。最近歌う。ありがとうございます。
オジェンディさん。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいんですよ。私、あの、夜な夜な入り浸ってるんで。
なんかでも、男性は、ほとんど来ない
です、うん。あ、そうなんですね。潜ってらっしゃる方の中にも男性の方っていらっしゃらない感じですか？
ほとんどいないです。初めて来る方は、秒で去ります。
うん、そうなんですか？
なんか、
うんうんうん、ちょっと
ね。
そうなん
もね、
うん、
半分以上は去りますけど。
え、本当に
上等して聞きます。ありがとうございます。
上等してぜひぜひ着替えてきてください。そうなんですね。
そうなんですね。有馬さんはね、
うん、
なんか、
うんうん、
どんな感じの方が多いんですか？
聞きに来てくださる方ですか？でもつながってる方が多いです。もう本当はあの身内でワイワイみたいなイメージだと思います。だから新しい方はいらっしゃ、同じですね、新しい方はあのいらしてもあのご挨拶例えばコメントしてくださってもあの気づいたらいないみたいな。
あ、
だからなんか身内っていうか、こう私なんかもうコメントがわーって流れてるとなんかあすごいアウェイ感感じちゃって、
うん、
そこにいられなくなることとかもあるので、
はい、わかります。
そういうのもあるかなと思うけど、まあ、何より私ほらご覧の通り上手くないじゃないですか、だから合わないのかなって思ったりはするけど、
うん、
でも初めて聞くのでこうハマるって結構そんなにあります？こういうスタイフとかでライブ聞いてて。
あの稀にありますけどね。
あ、それって本当に稀じゃないですか。
そうそう。
なので、これってやっぱり少し、あの、一瞬入って違う、うんって思っても、
うん、
ずっと聞いていると、本当のこと分かるって思うんですよ。一瞬で本当にハマるってめったにないから、
うん、
そうだから、あの、しばらく聞かせてもらって、
うん、
あ、いいかも、みたいになっていくことが多いかなっていう印象ですね。
私もいっぱい聞きましたけど、うん、
はい、
2人か3人だけだったですね。なんかこう、
初
めて本当に一目惚れで、
はいはいは
い、あ、いいなと思って、うん、でずっと聞き続けても同じ気持ちでいるっていう。
うん、
だから、
うん、
いることはいるけど、
うん、
なんだろう、自分に合う人ってなかなかいないというか、珍しかったりします。
うん、でもそれもすごいわかります。それって上手い下手じゃなくないですか？
そうそう、なんだろう、もう、
うんうん、
歌わなくても別に聴いてる。
うんうんうんうんうん。
何を歌っても、どんな風に歌っても、
うんうんうんうん、
出るだろうなっていう気はします。
あ、すごい、すごいわかります。
うんうん、
そう、なんか初めて聴いて、わ、この人上手いって思って、 こうしばらく聞くんだけど、なんかなぜかずっと聞きたいと思えなくなったりとかすることもあるし、そう逆もあるし、なんかこれはやっぱり相性なんだろうなっていうのはすごい思うんですよね。
ね、私はなんか手島葵さんみたいな感じの、
はい、はいはいはい
はい、歌っていうか 歌もそうだし、うん、歌い方もそうだし、
うん、
人柄もそうだと思うんですけど、うん
はいはいはい、
すごく好きでずっと聴いていられるっていう、
うんうん、あ、そういう配信者さんがいらっしゃるんですね。
あ、いるんですよ。
あ、そうなんですね。なんかマックさん自身もそういったイメージかなって私勝手に思うんですけど、そう自分と似てるタイプみたいな人に惹かれたりとかいうのもあるのかなっていうのを今ちょっとお話聞きながら思ったんですけど、うん、結構そんな感じですか。
そうかもしれない。
あ、なるほど、
はい、へ、のことはよくわからないですけどね
あ、まあ、確かにそうですよね
丸野さん、私がすごいなと思うのは、
はい、
あの意識してないんですけど、うん、ないと思うんですけど、
はい、
声がキラキラしてるんですよね。
その本当ですか。
そうそう、あの女性らしい声ってすごい、なんだろう、
うん、
私に絶対ないものなんですよ。すごいキラッとした感じの。
いや、キラッとしてるかな。
そこがね、すごくいいなと思って。そこがね、私はなんか、
はい、
坂井泉さん、ザードの坂井さんと出るなっていつも思ってて。
うんうん、坂井さんの声よくわか、うん、歌ってる声はもちろんわかるんですけど、
はい、
わかんないじゃないですか、基本。基本本当の声とかもわからないし、
はい。
で、自分の声ってやっぱり一番知らなくないですか。
うん。聞けないですよね、直接ね。
そうそう。
はい、
でもスタイフやりなんてだいぶ慣れましたけど、
はい、
そう最初は本当に嫌だったし。
嫌ですよね。
なんだろう、あの嫌悪感ってすごい今でも思い出しますけど、あの初めて聞いた時の。
つもりじゃないんだけど。
そう、ゾッとする感じがありますよね。そうそう、ね。
でもそれで慣れたっていうのは、
う
ん、
はい、
で私も自分の声が本当に嫌いで、喋、うん、り方も、声質も嫌いだったんですけど、
うんう
ん、何ていうかな、自分のライブを後から聞いたりとかするようになって、
はい、
あ、ここってこういう風に話したらいいなとか、
勝つ
とい
い
なとか、
はいはいはい、あ、分かる。
それをね、ちょっとずつこう、
はい、
分析して直したりとかして、やっと聞けるようになって
、うん、あ、なんかすごい分かります
みんななんかそんな感じなのかなと思って。
あ、でもあの、そうです、私も本当は聞き直したくないけど、
うん、
でもどんな風に聞こえてるかっていうのに興味があるので、
うん、
で間違ったこと言ってないかなって確認するためにも、
はい、
あの、でもそれでも全体公開しちゃった後に聞いてるんですけど、大体、
はいはい、
あの、なんか聞いたら出せなくなりそうな気がするので、
うん、
出してから聞くんですけど、うん、あ、こんな口癖あるなとか、
口癖ね、
そう、なんか重複表現してるなとかすごい自分にダメ出しするんですけど、でも声自体はだいぶ慣れてきて、
はい、
あの、なんか嫌いじゃないなって最近思えるようになったんですよ、
うんうん、
でもこれ誰や、これマックさんが言ってたのかな、なんか自分の声が一番落ち着く声なんですよ、
うん、
本来はって、マックさんじゃなかったかな、誰かがおっしゃってて、
はい、
あ、そう、でもそりゃそうだよねってちょっと思ったんですよ
一番聞いてる声ですからね
そうそう、これ落ち着かなかったら辛いよねって思ったので、そう思ったらなんか、あの、好きというよりは受け入れられるようになった感じはありますね、
うん、なんかでもね、なんかその自分の声が嫌いっていう人すごく多くて、
はいはい、
もう自分の声が好きになると、
うん、
なんだろう、その人変わりますよね、性格というか。
ああ、でもちょっとわかります。
すごくね、
うんうんうん、
なんか自分を好きになる要素増えるっていうのはすごく人間的にはいいこと で、特に自分の声って絶対に聞かないといけないから、うんうん、自分で話して自分聞けない、うん、聞かないってことができないから、
うんうん、そうです
ね、嫌いだとね、ずっと話すたびに嫌だな嫌だなって思ってないといけないんですけど、
確かに
好きになると、
あ、すごい、
うんうん、変わると思います。
確かに。あとはその自分が好きじゃないと思ってる自分の声を今マクさんがおっしゃってくださったみたいに、こうキラキラして で好きだとかいいって言ってくれる人がいるとまたそこにちょっと自信が持てたりとか、なんかじゃあ悪くないかもって思えたりとか、それが自己肯定感につながるかなと思っていて、それも自分の声を好きになる要素になってるかもしれないですね。
そうそう、なんか初めのうちはね、
うん、
どこがいいのってリスナーさんに聞いちゃって
聞いてたんですか？
そうそう、聞いて、なんで来るんだ、うん、本当に分からなくて、
はいはい、あ、でもその感覚も分かります。はい、
リスナーさんとかね、本当に最初の
うんうん、
もっちゃんもそうですけど、
始
めた頃に来てくれて、
うん、
毎晩来るんですよ
じゃあもうずーっと来てくださってるってことですね。
そうなんです。最初は私本当に分からなくて、うん、なんか失礼ながら、はい、そんなにやることがないんだと思って
失礼ですね
もう本当に他に聞く人がいなくて、
もっちゃん笑ってる
でなんかこう、うん、スタイフでもつけるかって言って、あ、うん、いないんだ、じゃあこの人かって言って来てるんだと思ってたんですよ、本気でね、
うん、
それほどなんか自分の声に自信がなくて、
はい、
でも毎晩来るんですよね。なんで来るんですかって、
うん、
お父さんもそうですけど聞いたら、
うんうん、
え、本気で言ってるんですかって言われて、
はいはいはい、
え、本気って何ですかみたいな似合わないんですよねで、癒されますっていうのが、
うんうん、今書いてくださってます
ね。なんだろうな、このもごもごしたね、そのこうメリハリのない声を肯定的に言うと癒されるっていう言葉になるよなっていう、初めはね、そういう都合発から見てて
めちゃめちゃ受け入れてないじゃないですか。
そうなんですよ。本当に分かんなかったんです、ね、
はい、
そう、でもみんな言ってくれるから、うん、あれもしかしたらって気づき始めたのが、はいはい、ライブ始めて1年とかね、
うん、でだいぶかかりましたね
そうそうそう、なんか歌もそんなにね、うまいわけじゃない、はい、ギターもね、いつも間違えるしなんか面白い話してるわけじゃないし、
うん、
分かんなかったんですけど、そういう方がいると、
はい、
あの、そういう方々が増えてくると、う
ん、はい、
あ、もしかしてって気づき始めて自分の肯定につながりますよね
でも1年もかかっちゃったんですね
未だにちょっとまだ半信半疑ですけどね。
そうですか、うん、いや、でもあの毎日来てくださる方がいらっしゃるっていうのは、
うん、
それは本当だと私は思います。
そうですよね、
うん、
暇だってわけじゃないです
もっちゃそんなに暇じゃないって思いますよ、実は。
ね、
はい。そう思います。そう。そう、でも本当に毎日聞きたい、なんて言ったらいいんですか、飽きが来ないっていう言い方が、あの、褒め言葉になるか分かんないんですけど、
うん、うん、
うん。あの、毎日聞けるって、やっぱりすごいって私は思うんですよね。あの、毎日聞きたいと思ってますし。
ありがとうございます。
はい。私ももう何ヶ月も多分毎晩のように
そうです、
多分言ってると、あの、浮上するしないは別として、あと寝てる起きてる別として、だいたいつなげて、だいたいつなげた瞬間寝てる時もありますけど、
はい、マリモさんはライブの頻度ってどれぐらいなんですか？
ライブですか？私はね、うん、どれぐらい、でも週末ぐちゃんとやれるのは週末の日中とかですし、あと平日は仕事に行くまで、準備して仕事に行くまでの時間とか。
それがすごいですよね
基本毎日触りたいとは思ってるんです、ギターに。
うんうんうん、
あの、ほんと5分でも10分でもって思っていて、
はい、
なんかあの、それがうまくなるかならないかわからないけど、あの、大事かなと思っていて、でどうせやるんだったら、最初は本当に、うん、あの、一人で練習してたんですけど、
はい、
スタイフで配信するようになってからはもうなんか練習し始めると同時にもうライブボタンを押してるんですよ。
あ、でもわかります
だから、あ、まだチューニングしてなかったみたいな時もあるし、
うん、
そうそう、チューニングしてライブボタンポチッと押して、さあ何やろうかなみたいな感じでやって、うん、でだから多い時は平日も 2,3 回やれて週末やれるから、うん、考えてみたら頻度としてはマクサとそんな変わらないぐらいやってるかもしれない。
仕事前っていうのがね、すごいですよね
ああ、でも帰ってくるともう多分触れない気がして、朝が一番なんか時間が早く起きてるのでね、時間もあるので
そうなんでしょうけども、仕事前に、なんていうかな、まあ、時間もそうだし、パワーもね、必要じゃないですか、ライブって。
ああ、でも最近はそんなにパワー使ってない気がする
うん、
いやでも、どうなんだ、皆さんどうなんでしょう。朝って一番でもパワーある時だと思ったりもするんですけ
そうで
ど。
すけど、なんかお仕事あるときって、そのパワーを取っとかないと。
で、オシャンディさんが、私は仕事前に引いて何か遅刻しました。そう、仕事ではそんなにパワー使ってないです、私でも。
なんかパワーの入れどころがそっちなんですね。スタイフなんですね。
だって スタイフもそこまでスーパーは使ってないんですけど。
じゃあ、完全に生活の一部になって。
そう、頑張らないんですよ。口では今日も頑張りますとか言ってるけど、実際そんな頑張ってない
そうか。
そんな感じ
なんか
ですか
ね、
ね。
私アプリも、いろんなアプリ作ってきた経験もあるので、なんか、アプリのマーケティングの話をちょっとだけすると、
聞かせてください、ぜひ。
なんか昔はラジオとかしかなくて、人の声を聞くとかね、聞くにはラジオつけてたりしたんですけど、すごい完成された番組構成の中で、完成された曲だけが流れてて、なんかこう、しっかり聞けたんですけど、今って誰でも配信できて、裏話みたいな、すごい気の抜けた、失敗する練習配信とかね、そういうのって逆に人には新しくて、そういうのを、スタイフとかアプリを始めた頃は狙ってなかったと思うんですよね。
そっか。
そこがコンテンツとして魅力価値が出るっていうのは多分狙ってやってなくて、でもやってみたら すごいどんどんどんどんみんな、にして、それを聞く人もいるから、あ、これっていけるんじゃねっていうのが後から分かって、どんどんライブ配信アプリが出てきたんじゃないかって勝手にすけど、
いや、でもあると思います。
いいんですよね。失敗したとか、仕事行く前のバタバタとか、びっくりしてる音とか、なんか、聞きたいっていうかね、なんか聞いてみたら聞けたみたいな。
すっごいわかります。も
がする。
う、納得しかない。
なんか人の、ね、それを、そういうのが一般化する前は、そんなの聞いてどうすんのっていう感じだったと思うんですけど、聞いてみたら、なんか意外に聞けたとか、ダメになったとか、しかもコメントがね、行き来できるから、行き来っていうか、こう、向き。
これ大きいですよね。
ね、ライブしてて、あ、こういう風にすればいいんじゃないですかとか、アドバイスをその場でもらったりとかね。
でも本当にそうですよね。
いいですよね。
私なんて、それ、なん、あの、こう、何コードですかとか聞かれて、わかりませんみたいな やってますけど。
上手い人はね、なんか教えてくれるし、下手な人は参考になるし、全然県外の人は普通に音楽として聴けるし、いいことだらけで。
面白いですね。なんか人が失敗するのって、ちょっとクスッと面白いじゃないですか。
逆に聞きたい。安心するしね、自分も。
確かに。それじゃなかったら多分私は自分の練習配信なんてできなかったし、そういう方たち、例えばウクレレ何日目とか、本当に初日から聞かせてくれてる人とかもいて、
すごい。
で、そう、それすごい、YouTube でギターのやつやってるとかも見たことあるんですけど、ちょっと YouTube ハードル高いなと思っていたんですが、その、ね、音声だけだったら本当に気楽じゃないですか。特に楽器だったら音声聞こえればいいから。
そうですよね。見せられないですよね。
見せられないです。本
画像が
当に。本当そう
リ
で
アル
す
で
よ。
ついてきたらちょっと。
そう、声だからいいっていうのもすごくあると思っているんですよね。想像力すごいかき立てられるじゃないですか。
サムネだけでね。
サムネだ
あ、
けで。
この人がこんな風に歌ってるんだなって、印象できますよね。
そう、確かに、本当にそうですね。
マリモさんはどんな格好で歌ってたりするんですか？
私ですか？私はね、今日は部屋着です。本当スウェットジャージみたいな感じで、で仕事前は仕事行く格好なんですけど、でも仕事行く格好も結局ジーパンとみたいな。
ああ、なるほど。ここの今のサムネみたいな感じです。あ、
そうですそうです。もうジーパンと T シャツ、トレーナーみたいな感じで、そのまま着替えないとエプロンつけて保育してるんで、
うんうんうん、
それもどうよって思ってますけど電車にね、しっかり乗って通ってくる先生たちはちゃんと全部着替えるんですけど、うん、私、はい、歩いて行ったりとかすることが多いので。
あ、歩いて行けるんだ。
歩いてね、20分ぐらいで行けるので。
あ、いいですね。
そうなんです。だから歩くことの方が多いですね。電車乗ってもそんなに時間変わらないから歩きますけど、
うん、
そうだからもう普段同じ格好してますねずっと。
なんかこのサムネのスタイルでずっと録音してるとかっていうことじゃないですよね。
あ、でもこんな感じですよ。
ですか。
ギター背負ってないだけで。
そうなん
だ。本当にこんな感じです。ヘアスタイルも変わんないし、
はい、
そう、オシャンティさんがさっき自然体なんですねって書いてくださいましたけど、
はい、
すごい素敵な表現だなと思って。
自然体ですね。
ずっと同じ。だから仕事中もこんな感じ。うん、なんですよ。
ああ、いいですね。ストレスなさそう。
本当にないんですよ。だから、うん、わかんない、周りが抱えてるかもしれない、こんな私に。
いやいやいや、
わかんない、本当に。おしゃんてぃさんちゃんと笑ってくれてよかったそう、そんな感じでやらせてもらってるんですけど、
はい、
うん、そう。え、モックさんは結構、うん、場面場面で自分の見せ方というか出し方とか変わるタイプですか？
いやー、なんかスタイフに関しては私もそんなに力入れてないですね。最初の頃はね、はい、うまくいかなきゃと思ってすごい緊張してたんですけど、はい、今は、
はい、
なんかもう諦めましたね最初はね、
はい、
いろんな前方聞いて、あ、
うん、
これぐらい上手くなれば堂々と歌えるんだと思って、
うんうんうん、
言ってて、いつまで経っても上手くならないから、じゃあ、せめて練習して上手くなって、
うんうん、
彦さんみたいにね。
ああ、彦さんも素敵ですよね。
彦さんはすごい練習して、
うん、
上げてから来るんですよ。
多分、そっか。あ、でも確かに、そんな感じする。
そう、マサさんのギターもそうなんですけど、もうすごい練習してかけて、
うん、
でそれを披露する場としてスタイフを使われてて、うん、
はいはいはい、
それはすごいなって最初思ってて、
うんうんうん、
でも、
うん、
それこそウクレレ今日から始めますみたいな、
はいはい、
人とか口笛始めましたとか、うん、ピアノ始めましたっていう、うん、
はい、
なんか全然片手でね、うん、ポロンと鳴らすだけとか、口笛も全然出ない状態で、
はい、
なんかそれでも練習してる人がいて、うん、あ、こういうのもありなんだと思って、
うんうんうん、
あ、チャンピーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
い
ってらっしゃい。
で、逆になんかそういう方が力が入らないし、うん、素の自分が出せるし、失敗しても逆にそれが面白いし、
うん、
応援してくれる人がね、
うん、
いるから。
そうなんですよ、応援してもらえるんですよ、下手くそだと
で、うまくいくとね、なんか普通だったら聞き出されるんだけど、
そう、
うまい、今うまくいったねって逆に
褒めてもらえる、褒めてもらえるありがたい、本当に、
ね、
あ、でもすごいわかります、ね、
だから私もそういう感じで、
うん、
もう本当にそんな、ま、うん、前の話じゃないですけど、あるポイントで諦めて、
そうなんですね、あ、もういいや
と思って、
うん、
ね、
でも本当私から見たらもう全然マックさん本当かも、私の中で完成されてるんで
いやいやいや、
いや素晴らしいですよ、そう、
健康ですね。
でもこう変わらずこう毎日それこそいい意味で淡々とされているっていう安定感が私はすごい心地よいですね。
ありがとうございます、
はい、
いやでもね、何度もやめようと思って、
うん、どういう時にやめようと思っちゃうんですか？
誰も聞きに来ない時はもう必要とされてないんだと思って、うん、もういいかっていう感じには。
あ、そうか、ね、そうか、 私ね、多分ね、誰も聞きに来なくても、それはそれでやってると思いますよ。
すごい、そのメンタルがすごい。
過去にも、本当初めて、何分も人来ない時あるんですよ。
うんうん、
でも本当にそういう時は、好き勝手やれるとか思っちゃうし、だからやっぱお越しいただいたらお越しいただいたで、ちょっと気使うじゃないですか。あ、以前この人この曲好きって言ってたなとか、
うん、
なんか、こう、ちょっとメジャーな曲やろうかなとか、こう、やらしい根性が出ちゃうんですけど、
うん、
誰もいないと、本当になんか、自分が課題感じてるやつやれたりとか、
うん、
マナーな曲とかもやってもいいかなみたいな感じで。
さすがです。アーカイブ残してます？
全然残さないです。もうすぐ消した。一回ぐらい自分の反省のために聞くんですけど。
すごい。
どんな風に聞こえてたかなとか、思
うん
で聞くんですけど、でももう残さないです。
アーカイブ、もう消しちゃうってことですか？うんうん、
あれ URL にして残してるのもあるし、
はい、
これは聞かねえだろうと思うのはもう消しちゃう。マックさんどうしてます？ライブは。
私はここ2年ぐらいは全部残してますね。URL 限定で残してます。
あ、だからあれだ、保存すると聞けちゃうんだ。
あ、そうなんですか。保存してるんだ。
後で聞くとかに入れて、すぐに聞けないときに、
はい、
後で聞くに入れるんですよ。私も結構寝落ちしちゃって全部聞けてない放送あるので、
うん、
で、次の日、こう、後で聞くに入れておいて、それで聞けないで2、3日経つと、URL 限定っていうふうに変わってるんですよね、表示が。
はい。
でも、それでも聞けちゃう、保存してあれば。
そうなんだ。
怖いですね。
あ、別にいいんですよ。あ、保存してるんで。聞きたい方は聞いていただいて。
私は保存して
る。そんなに残すことのことしてないし。なんか、私、音声の配信もしてるから、うん、なんていうかな、過去のアーカイブを探った時に、
はい、
日当たりだらけになっちゃうんですよね。人が。そうすると、どこが音声だかわからなくなるっていうのもあって、
うんうんうん、
日当たりは消すように、消すというか。はい、ね。URL 限定にするようにしてます。
うんうんうんうん、なるほど。そうかそうか。配信だけがこう、サムネに残るようになってるんですね。
そうなんですよ。寝落ち。
そう、寝落ちしちゃうとね、そう、次の日、とりあえず。
再生回数がおかげさまでなんかね、普通の1回ライブやって、1日しか残さないんですけど、
うんうんうん、
なんか結構聞いていただいてるのは、
うん、
聞くたびに寝落ちしちゃうから、うん、っていう人がね、3回、4回聞いてて、何でもいるんだと思ってたんですけど。
あるかもしれない。また寝ちゃったみたいな、ね。
そうなんです
ね。アーカイブでまた寝ちゃうみたいな。
そう。だから1人聞く、うん、1人だけなんだけど、4回とかね、
うん、
5回
と
か。ありがたいんだか、どうなんだかっていう。
確かに面白いですね。でもそんな感じで、そう、アーカイブは、そう、練習ライブは残さない、残さないと思うから思い切ってやれるとかいうのも結構自分の中ではあって、
はい、その場にいた人だけが知って
るっていうか、そうです、そうです、それでいいやと思っていて、だから来ない人が来ない前提で やるつもりでいれば、人が来ないことにがっかりしないじゃないですか。
はい、
うん、だからそう、そんな感じです。
なるほど、
うん。そうするとくじけないですよ。はい。
ネタいただいてます。ありがとうございます。ちょっと出せないけど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しいですね、でも、ライブは。
楽しいですね。
はい。
もう盛り上がってると、特に楽しい。
あ、盛り上がってきたら来たで楽しい。
勝手にね、勝手にというか、
うん、
コメント欄が、わーってなって、
うん、
え、歌聞いてました今のっていう。
はいはいはい。ありますね。
そういう時がね、いいなと思って、
うん。私もそういう時がすごい好きです。
はい、
同じです。
聞いてなかったでしょ
う。うん、
なんか
でも楽しんでくれてるのが分かりますよね。
そうそう、自分の場所ができるって、
うんうん、
いいなと思って。
そう、完全に BGM だよね、みたいな。
まあでもそれでいいんですよね。
そう、それでいいんです。それでいいんです。本当に。
チャットアプリで BGM がついてくるみたいな。うん、ホストが歌うだけっていう。
そう、だからもうなんか。
いいかな。
そう。だからコメントもなんか完全に拾えないですけどいいですかみたいな感じ。コメントだけで完結してるよねみたいな感じになったりもしますよね。
あの終わり方だけがねちょっと大変になりますけど、そろそろ締めますってみんなも無視して、
みんな好き勝手ね、私なんかもしょっちゅうマクさんのライブでやっちゃいますけど、
終わり時間に近くなるほど盛り上がってるっていうね。
あ、でもそういうことありますよね。締めに入ろうとするとなんかこうカウンター増えてたりとか。面白いね。
結構終わりがけに来て、
うん、
あの終わりにくくなっちゃって、
うんうんうんうん、
じゃあもう曲歌いますみたいになって、やってるとまた盛り上がってなるっていう。
確かにそんな時もありますね、
うん
うん、でも本当に楽しいなと思います。
楽しいですね、スタイフさまですね、
はい、本当にそう思います。ただあのマクさんのライブに来られて、潜って聞いてらっしゃる方にはいつも申し訳ないなと思ってます。聞けよって思ってる人きっといるよなって思って、
ね、そういう人多分ねコメント欄見てないです。
あ、そっか、
うん、ね目をつぶって聞いてるって言ってました。
助かるな。
それはコメントが嫌で目をつぶってるんじゃなくて、なんか目をつぶって聞くとまた別の聞こえ方がするみたいで、
うん、あ、分かる気がする。確かにそうですよね。
それであ
うん、
よく言われるんですけど、目をつぶって聞いてましたっていうレターを、
うん、そうですか、う
ん、あ、よかったと思うんですけど、
うん、なんか、あ、でもよかったです。
この人は見てないんで大丈夫です、全然。
よかった。
そう、あまりませんし。
そう、だからね、今日、これを機にね、ちゃんと謝ろうと思ってました。いつも申し訳ありませんって。
いいんですよ。盛り上がってるの、私も楽しいし、そういうふうに盛り上がってくれないと、
うん、
逆になんか寂しいし。
そう言っていただけてよかった。はい、
感謝しています。
ありがとうございます。うん、ね、もうね、悪ふざけがすごいんでね、申し訳ない。はい、
いや、
どこ行ってもそんな感じなんですけどね、私ね。
いいですね、マリモさんの雰囲気が、なんだろうな、ふわっと明るくなる雰囲気が私はすごく良い、いいなと思ってて。
そうですか、うん、そんな褒めてくれて、自己肯定感爆上がりですよ、今。
私もそうだと思うんですけど、あ、よかった来てくれたってなって、
はあ、そんな風に言っていただけると、はい、生まれてきてよかったなと思いますよ。
だいぶ遡ります。
だいぶ遡っていましたけど、でも本当にありがとうございます。でもね、楽しい方がいいなって思ってはいて、うん、なんか鬱陶しい時もあるかもしれないんですけどね、その明るさとか陽気さみたいなものが、
はいはい、でも私はないですけどね。
あ、そうですか、よかったです、うん、なんでそんなに能天気に笑ってられるのってね、なんか思う時も人間ある、はい、あるかなと思ったりするんですけど。でももうなんかそこはもうしょうがないって思ってて、
うん、
あ、もうあの人はもうこういう人だからしょうがないよねって多分周りは思ってると思うんですけど、
ね、あ、でもそこがね、この人はこうだから、その、
うん、
来てよかったというか、その来ると盛り上がるっていうのは分かってるから、あ、よかったこの人来てくれたってなると思うんですけど、
あ、そっか、
そう、なんかそれが飾った自分だったらね、ちょっと自分でやってるのも大変になるけど、普通の自分がそのまま受け入れられてるって素晴らしいことじゃないかなって。
あ、ありがとうございます。今日来た甲斐がありました。本当に
そう、またよろしくお願いします、うん、
いや、こちらこそです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当いつも癒していただいていて、うん、はい、快適な、はい、睡眠につながっております。
うん、
でも本当に決まった時間にライブするのも大変だろうなって実際思っていて、
あ、うん、そうなんですけどね、私はやってて、
うん、
歌うことってやっぱり健康にいいらしくて、だからやってるってわけじゃないんですけど、歌うが好きでや ってるっていうのもあるし、
うんうん、
練習配信でね、気軽にできるから、
うんうん、
でしかも応援されるから、
うんうん、
高校定感が上がるっていうか、自分がやっててやられる、
うんうん、
あるっていうのもあって、手ではなく、
あ、ありますね、それ
はね。マリモさんは、
うん、
やる動機って、ライブやる動機って、歌が好きとか、ギターが好きとかっていうのもあると思うんですけど、他に何かあるんですか？
はい、でもそう、あんまり考えてなかったですけど、今お話聞かせていただいて、やっぱりその、応援してもらえたりっていうのが最近は要素としてあるかもしれないなと思いました。
うん、
最初はそのね、度胸試しみたいなものがありましたね。
ああ、それはあります、うん。
ライブボタンを押すのってすごい緊張するじゃないですか。
そう。
これで、こう、全国放送になっちゃうみたいな。全
国放送ね。
大して聞きに来ないけど、大して人来ないけど、でも、アクセスしようと思えば誰もができる、
うん、
ことになるわけじゃないですか。だからそれを考えると、怖くなるんですよね。
うん。
うん、でも、そのドキドキしたところでギターを弾くっていうのが、なんか自分の中でこう修行じゃないけど、いつか人前で弾こうとも思ってもいませんけど。
え、そうなんですか？
ないですよ。全くないです。
そうか。ちょっと話遮っちゃいますけど、
はい、
私がライブしようと思って、去年は1回やったのかな？早までやった。あ、音
と。え、去年じゃないですか、私伺ったライブではなく。
5月でしたね、そうです。
はい、はい、はい。
ああいうところで一緒に歌ってくれる人がいるといいなと思って、で、次回やるときは、
うん、
そのマリモさんも、キャンプファイヤーとかの話が出たときに、
うん、はいはいはい、ああ、行きたいと思ってました。
行ったので、あれ？そこで歌ってもらうのがもう、私の中では当然だと思ってましたけど。
あ、そうなんですか？
うん。
私は体育座りして聴いてるイメージでしたけど。
弾き語りできる方がいたら、一緒に歌おうっていうか、歌ってくださいみたいな流れに、もこもこのライブは当然なるので。
ああ、そういえば、歌った方もいらっしゃいましたね。あの日も。
そう。その時、マリモさんは初対面だったし、スタイフ上でも確か存じ上げ
る。私、あの時歌ってなかったです。
そう、歌ってなかった。
はい。ギター、一切やってなかったですね。
うん、
あの頃は。はい。
でも、今だったら、多分、当然のように、うん、じゃあ次、マリモさんねってなる。
そっか。あ、わかりました。じゃあ、
うん、
そんな機会があったらギター担いでいきますね。
ギターがなくても、あるので貸します。
あ、そっか。ありがとうございます。あ、そうか、そうそう、ね。
はい、歌ってください。
うん、ありがとうございます。うん、まあ、そんな感じかな。うん。だから、まあ、好きでやってるのもあるけど、そうやって人とつながることも楽しくって、ライブやってる。
なるほど。
はい。続けてきてるのはそれかもしれないですね。
うん。一人でやってたら続いてないですよね。
うんね、そうですね。ただ、まあ、ただ練習することだけはね、
うん、
それなりに楽しかったと思うけど、全然別の楽しさですよね、これは。
確かに。
はい。
確かに。
うん。さらに音楽が楽しくなる要素でもあるなって思います。人とつながれるのが。
うんうん、そう、昔は、
うん、
私ギター始めた頃、大学生の頃だったんですけど、
はい。
一人で悶々として、
うん、
で、
はい、
やっぱり聴いてもらいたいから友達集めてギターを一緒に練習する仲間、うん、
はい、
友達と一緒にやって聴いてもらったりして、
うんうん、
そこだけでしたね、聴いてもらう機会っていうのは。
え、でもそれもすごい楽しそうじゃないですか。
うん、楽しかったです。私もすごいハマって、なんか週3ぐらいで友達を誘うんですけど、みんな忙しいからね、
うん、
バイトなんだってってまたコムみたいに思われてるかなと思って寝づらくなっちゃった。
そうだったんです。今いなくなっちゃったけど、先ほど入られてきたオシャンティさんが同じようなお話されてましたよ。
あ、やっぱり。
そう、学生の頃カラオケとかも行けないから、ギターで友達と順番で弾いて歌ったりとか、 うん、してたっていう話をこの前なんかライブの時にされていて、
うんうん、
なんか考えてみたら私誰かと一緒にギター弾いたことないんですよ。
あ、なるほど。
意外と娘とか一緒に弾いてくれないから
あ、そうなんです、ね、
そう2台あるんですけど、
うん、
あの一緒に弾こうよとか言ったら大丈夫とか全然弾いてくれないから誰かと弾く経験がないので、
うん、
楽しそうだなって思います、うん、はい、
家族はねちょっとあるし
ちょっとねって感じです。あ、でもいいな、誰かと、うん、そうやって次の楽しみが見つかりましたね、
うん、はい、そう、なんかセッションするとなるとね、
うん、
練習する、
うん、
あの弾いてくれる人がいるとね上手くなりますよね。
でもそれあるかもしれないですね。あの、あんまり上手くなってないんであれなんですけど、あの、
うん、
聞いてもらおうと思うとね、丁寧にやろうとか思うので、
うん、
そう、それはいいかもしれない、はい、
と猫がね、
うん、
あの膝の上でぐるぐる言ってます、
うん、あ、でも今聞こえなかったです。今日聞こえてないな。そっか、
そうですね。
いや、楽しいで、本当にスタイフ様様です。うん、だってスタイフがなかったら、マックさんを知ることもできなかったし。
もう、結構広がりましたよね。
いや、広がりました、私も本当に。あのライブがきっかけだったと私は思ってますけど、
はい。
葉山のライブが。
うんうん。
うん、
あれは、あの、モコさんから聞いて、
あ、私はね、マサさんからだったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。私、最初、スタイフ聞き専だったんですよ。
はい。
で、YouTube で、ギターはずっと YouTube の、あの、人の、なんて、教える動画を見て覚えたんですけど、
はい、
その人がスタイフもやっていたので、
うんうん、
それ聞きたくてスタイフを入れたんですね。
はい。
で、ギター関連だけで調べたときに、マサさんが一番最初にヒットして、
すごい、
でマサさん聞いて すっげえこの人と思って、
うんうん、
素晴らしいじゃないですか、
うん、
で こんな上手い人のただで聞けるのすごい素敵とか思ってすぐフォローして
、うん、
ですぐレター送って、
うん、
でそれでずっと聞いてたんですけど、
うん、
でそのうち何私も配信するようになって、
うん、
でマサさんが今度ライブをやるんですけどっていう話をライブの時にしてたのかな、
うん、
それでもしお時間あったらぜひっておっしゃってくださって、それがきっかけでした。だから本当に私フォローしてる人がほとんどいない少ない状態であの場に行かせていただいたので、うん、本当に皆さんのこと初めましてで申し訳なかったんですけど、
いやいやいや、
でマコモコさんのことも行くってなったから、
うん、
あ、探して聞かなきゃって思って、
はいはいはいはい、
そうだから本当に行く直前になって皆さんのこと、
そうだったんです
、ね、そうだったんです。本当にだからあれをきっかけにあの日いらした方のことをフォローさせていただいて、
うんうん、
繋がらせてもらってそこから本当にちょっとずつ広がっていって今です。
あ、そうなんですね、
はい
か、
もう感謝しかないですよ。
あの、ポテちゃん。
はいはいはい。
すごく、
はい。
マリモさんとつながっていると思うんですけど。あ、
そうですね。ポテちゃんは、ポテちゃんは、
はい、
私最初初めて、何か、あ、歌のライブをしてた時に、ツナちゃんが入ってきたんですよね。
はいはい。
で、ツナちゃん、その時エイブンさんがいたんですよ、
はい、
でツナちゃんとエイブンさんが入ってきて、でエイブンさんのオリジナルの曲の話をしていて、
うんうん、
でツナちゃんと私であの楽譜が欲しいですみたいな話をしていて、でそのエイブンさんの方のコミュニティにポテちゃんがいたんですよね。
はいはい、
そこでつながった感じですかね。
そうなんだ。
そうなんです。だから本当に人とのきっかけでつながる感じ、
そうですよね。
ですかね。そう、あのつなちゃんはサオサオさんとかとつながってるじゃないですか。
はい。
でマックさんの曲はサオサオさんが作ったじゃないですか。
そうですね。
なんかもうその辺でちょっとずつつながって、
うん、
どっかでこう接点が できてっていう感じですよね。
うん、
うん、そう。で、そのエイブンさんとつながったことで、ポテちゃんとかとのつながりができたんですよね。
はい、そうなんだ。結構意気投合してますよね。
そうですね。面白いんですよ、彼女、本当に。
いや、マリモさんも面白いですけど。
そうだ。ありがとうございます。まあ、年代も近いですけど、そんなこともあって、あと、子供たち、自分の子供と、ポテちゃんの子供も、まあ、年齢的にも近かったりとか、共通点が多かったので、
はい、
あとは彼女、ウクレレ弾くしね。
なるほど。
うん。そんな感じですね。リアルで、そう、目にかかって、本当に楽しかったので、今年も会えたらいいなと思ってます。
うんうん。そうなんですね。
はい、
会いたい人いっぱいいますよね。
会いたい人いっぱいいます。まだお目にかかってない方もたくさんいますしね。でもだいぶ会いましたよ、この1年で。
あ、そうなんですか。
そうなんです。そう、実は昨日もあたぶらないと言ってたので。
あ、そうみたいですね。
はい、行ってきました、熱海まで。車走らせて
運転しながらね、行っていただいて。
そう、帰りはもう聞きながら、まあ、もう終わってる時間かなと思ってスタイフ立ち上げたらまだライブされてたから、
うん、
そう、わーと思って、で好きな曲やってくれたからリアクションして車止めてコメント打って
運転しながらはね、一番危ないんですよ。
あ、うん、止めてました。そんな器用じゃないんでね。
いやいや、寝ちゃうのがね心配だったんですよね。
あ、でもね、あの後、やっぱり高速の乗ってからは、すごい眠くなっちゃって、うん、淡々としてるじゃないですか、高速って止まらないし。
うんうん、
なので、途中降りて、世田谷あたりからは、下道走って帰ってきました。
いいアイデアですね。
そう。あ、もうこれ以上高速は無理だと思ってね。
うん、
はい。そんな感じで行ってきて、でも楽しかったです。つなちゃんにも会えたし。
あ、つなさんも。
つなちゃんに声かけてもらったんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。そう、
すごい遠出しますよね、つなさんね。
つなちゃんはその、ま、治療のね、その、うん、タイミングが、あ、こうなんていうの、体調が安定したタイミングでライブがあればもう行くって決めてるっておっしゃってて、なので、
はい、
元気そうでしたよ。でも、
ああ、よかったです。
うん、楽しんでいらっしゃって、はい、よかったです。
皆さん、私のショップの、
うん、
ショップにも来てくれて、うん、長野の方に。
あ、ね、ありました。なんだっけ、どこかで、
善光寺。
善光寺、あ、そうですね、寄せてましたね。
いや、なんかいろんな方にね、つな、
うん、
さん、それこそつなさん
で。そう、本当にね、つなちゃんはつながりが本当に多いので、そういういろんな方に。そう、本当につながらせていただいてます、つなちゃんに。
ね。
はい、絆、絆、横綱、頼みの綱ですよ。そんな感じですね。
いや、
はい、なので、音楽があれば、どこでも行きますよ、私は。
あ、すごい。
そう。昨日もね、3時まで実は仕事だったんですよ、私。
ね、その後行ったってことです。
そう、そうです。で、スタートが6時だったから、うわ、すっごい微妙な時間だなと思ったんですけど、うんうん、でも、つなちゃんに遅刻しても大丈夫ですよって言っていただいて、本当に、そう、10分ぐらい遅刻しちゃったんですけど、
うんうん、
でも、行ってよかったなと思って、うん、はい。サオサオさんの曲も本当に素晴らしかったです。
あ、そうですか。
はい、
昨日そのライブのことを知って、
うん、
運転しながら聞いてて今日だったんだと思ったんですけど、ね、
そうなんですよ。そう、サオサオさんと悪い子さんと、あと小熊木さんってピアノ弾かれる方だったんですけど、
うん
うん、そう、皆さんでも初めてではなかったので、
はい、
はい、やっぱり行ってよかったって思いました
ね。え、なんかその場の盛り上がり、
うんうん、
きっとすごいんだろうなと思って。
そう、結構熱量あるなっていう感じですよ。
ですよね。
でも、うん、でもみんなが笑顔で、
うん、
本当にこう楽しげに体を揺らして、お客さんもね、
うん
うん、一体感が本当にいいですよね、うん、ライブって、
うん
うん、なのでぜひまこもこさんもまたやってくださいね。
まこもこのライブ
ちょっと佐世保はね、行けなかったですけど。
土の方がね、ちょっと、ここ使ってきていただく感じになるんですけど。
そうですよね。
なかなかね、パッと、じゃあ、やろうよって感じには、うん、オンライン以外にはならなくて。
そうですよね。音楽だけは、ちょっとオンライン難しいですもんね。
はい、だとね、
やる、ね。ね、これが完全にね、タイムラグなしで、こう、セッションできるようになると、また変わるかもしれませんけどね。うん、って言ってるうちにコーヒーカップさん。
あ、おはようございます。
カップさん、ごめんねって。大丈夫です。こんにちは。
こんにちは。
ね、日曜日、忙しいかな、大丈夫ですか。
だから、モコさんにはちょっと、
うん、
ね、来日していただいて。
そうですね。来日してもらわないといけないのでね。
ちょっとね、
そう
そうそう、日本に、あの、行っていただく。
うん、
見ていただくのがね、いいかなっていう気がします。
そうそうそう、
少なくとも日本の国内に ね、
ね、でも本当にもこさんの声もまたあの、ね、生で聞かせていただけたらと思ってます。
いいですよね、
うん、
もこさん今日もライブなんですよ。
あ、 あ、そうなんですか。あ、リアル、
リアルのライブを雑貨屋さんで、
あの先日のところかな。
あ、そうです。私と一緒にやったことなんですけど、うんうん、そこで一人で歌われるという、う
ん。あ、そうなんだ。
はい。ちょっと遠い日本から応援してみ
る。うん、そうですね。なんだ。いや、でもいいですね。
またね、やりたいので
。はい。うん。ぜひぜひ楽しみにしています。
はい。まこもこのライブはステージがなくて、
うんうんうん、
お客さんもね、一緒に。じゃあ、次あなたねってなるので、
うん、なんか斬新でした。私びっくりしちゃって、初めてその伺った時に、うん、こんな感じで座るんですかみたいな。
あれでもね、丸くしたのは多分彦さんじゃなかったかな、
うん、あ、そうだったんですか。
椅子並べましたって言って行ったら丸くて、うん、丸って思ったね。
あ、決まってたわけじゃなかったんですか。
そうそうそう、でも逆にいいかもと思って、
うんうんうん、本当に丸かったですね。エンジンでしたよね。
まん丸でした、
うんうん、
ね、上手に丸が描けてるなと思って。
2歳児じゃないんだから。面白い。
でも逆に良かったですね、うん、なんかここからが歌う人とかじゃなくて、
うん、
誰も歌えるっていう、
ね、え、でもあれはあの 歌う演奏する側としてはどんな感じなんですか、あの丸い感じって。
あとね、逆に嫌なんですよ。まこ、もことして。なんか二人とも似てるんですけど、
うん、
ステージの上でね、一段上がったところから見下ろして歌うっていうのは、はいはい、あんまり好きじゃないっていうのが共通してて、
うん、
なんか、エンジンというか、丸を見たときに、
エンジン。
これは、
確かにエンジン。
って逆に思ったんですよ、
うん。
よかったです、だから。
そうだから私にしてみたら、あのいつも聞かせてもらってるマサさんが横にいて、うん、横で弾いてるとかって、
うん、
もうそれだけでなんかもう昇天ですよ。
なんか私もね、マサさんの演奏はもちろん初めてだったんですけど、これ弾けるんだと思って、
うん、ね、すごい、すごい、え、すごいって思いました。語彙力なくてごめんなさい、本当に。
あ、本当すごい、すごいで、しかもそこで歌えて、
うんうん、
いやー、もういいやと思います。
もういいやって
ない。
もうちょっと気持ちわかる気がします。本当にね、素敵なライブでしたね。
うん。
うん、本当に。
また丸くなると思います、ライブは。
ね、またその丸いライブにも、はい、うん、ぜひぜひ、ね、参加させていただけたらと思います。うん、ありがとうございます。嬉しい。
ありがとうございます。うん、
ね、
いや、教育の話は全く出ませんが。
スタイフ楽しいみたいな話しかしてない。
別にでも教育の話って言われてもね、なんか。
いや、でも実際、あれですよね、マクさんが講師をされていらしたのは、
うん、
小学生とか中学生とか高校生とか、そんな感じですか？
教える相手ですか？
うん、はいはい、そうです、そうです。
教える相手で言うと、
うん、
一番下で幼稚園生、一番上でおばあちゃんみたいな。
うん、あ、それは英語を習いに来る人たち、
う
ん、
そうですね、英会話とか、あとワークショップとかもそう入れると、
うん、
本当に、なんだろう、老若男女っていう感じで。
あ、そうだったんです。私なんかね、勝手に塾講みたいなイメージを持っていて、
うん、
そう、だから、なんか中高生、受験とか控えてるようなお子さんとかに、
はい、
生徒さんに、なんか教えてたのかなって勝手に思ってたんですけど、
そうですね、塾の講師やってた時は、
うん、
あの幼稚園生から高3、
うん、
浪人生って年齢層は教えてましたけど、英会話講師を始めると、
うん、
普通にビジネスマンとかね、
あ、
昼間の時間帯を時間してるおばあちゃんのグループが、
はいはい、へえ、面白い。ちなみに どの年齢層というか対象がなんか一番これ面白かったなとかっていうのありますか？
どれも面白いですね。
それぞれに。
うん、あの、うん、なんだろう。
うん。
比べられない。
そうか。
おばあちゃんにはあの、うん、前田ライブでお伝えしたみたく、
うんうん、
おばあちゃんに好かれるんですよ。
あ、おっしゃってましたね。
そう。で、すごい話が、
うん、
英会話の授業なんで、ちょっと日本語やめてくださいっていうぐらい、日本語の話で、
うん。
普通に話しかけてきて、なって、あの、英会話の授業なんですけどっていう
ふ
うに、
ん、
何だったんだっていう感じになるんですけど、でもなんかそれぐらい慕ってくれて、
うん、
すごい盛り上がって、
うん、
っていう楽しさはあるし、子供はね、
うん、
子供の、
はい、
皆さんもご存知だと思うんですけど、その元気なところをね、
うんうんうん、
非常に盛り上がるっていうかね、
まあ、うんうんうん、そうか、
それぞれですね、
うん、なんかおばあちゃんが英会話を習うきっかけというか目的みたいなものってどういったものがあるのかなって今ふと思ったんですけど、
そうやる人は海外旅行に行ったと思って、
なるほどなるほど、
でもね、
うん、
正直なところを話してくれた方がいて、
うん、はい、
あの正直なところね、私文法とか単語とか、うん、なんなら英語とかどうでもいいんですよって、う
ん、なんでなんで来た？
じゃあなんでですかって聞いてた。いや、あの友達とね、待って楽しく話ができればいいんですって言って、こういう場所を提供できてるっていう、うん、なんかそれでいいのかなと思って。
あ、じゃあ別に英語マスターしたいっていうわけではなくてっていう、
あのカウンセリングってやるんですよ、各生徒に
対して、ね、はいはいはい、
次のステップどうしますかとか、
うん、
次あの目標なんですかとか聞くんで、
はい、
テキストとしてじゃあこれがいいんですかみたいな話とかもするんですけど、
うんうんうんうん、
あのおばあちゃんの場合はね、
うん、
いやもう何でもいいんですって言って
一番困るやつ、
難しくない方がいいんですって全然ステップアップしないですよって言ったら、
うん、
楽しく話ができればいいんでって言われて、
うんうん、
あ、そういう需要もあるんだなというか、
うん、
なんかね、英語を学びにっていう名目で来てるけど別にいいっていうのをその時知って、
うん
うん、
そうなんだ。え、でも実際は何かでも覚えて帰るとかいうことをさせなきゃとかそういうのはなかったんですか？
ありますけど、おばあちゃん忘れてるんですよ、うん、次の。だから先週やったことを覚えてますかって言うと、いや先週あの話で盛り上がりましたよねっていうのを覚えてるけど、
そっちじゃないよみたいな。
そうそう、授業としてやったことを覚えてなくて、毎回永遠と同じことをっていう、でもそれが良かったみたい。
それはそれで本当楽しそうですね。達成感があるかないかはちょっと別として。
それでね、楽しめるっていうだけで良かったっていうね。うんうん、
すいません。ああ、そうか。学びの場は別に学ばせることだけが目的ではないというか、
そう、
それに限ったことではないという学びになりますね。あ、うん、あ、面白い。
保育もね、だから私は最初は、は
い、うん、
あの教育の場だと思ってたんですけど、もちろんあの広い意味で教育だと思うんですけど、はい、保育園と幼稚園で管轄する校長が違う、うん、
あ、そうですそうです、はい、
だから、
うん、
あの 本当に広い意味で教育って捉えれば捉えられるけど、なんか、
そうですね、
方とかも違うし。
そう、もうね、教育っていう言葉自体がどうなんだろうっていう感じになって、うん、りつつある世の中かなと思っていて、うん、教育って教える育むって書くじゃないですか、
うん、
もう教えなくていいって思ってるんですよね。
そうですよね。
なんか結局教えるっていうのはこれまで今まであった当たり前だったりとか大人の価値観を伝承していくことじゃないですか、
うん、
まあ、伝えていく教えていくっていうことだと思うんだけど、
うん、
なんかもう今までの当たり前がもうもはや当たり前じゃないし、
うん、
普通もないじゃないですか、
うん、
普通こうだよねみたいなものもなくなってきていて、
うん、
新しい当たり前だったりとかこれからの普通を子どもたちと一緒に作っていく、
うん、
そういう、まあ、フェーズに来てるかなって思っているの で、
う
ん、
そうですね、
だからもう教育ではないなって
、うん、なんか私も教育始めた頃は、
はい、
そのそもそも生きていくのに何が必要で、それを学ぶにはどうしたらいいかとか、
うんうん、
どんな力をつければね、
はい、
大人になった時に、
うん、
楽に生きていけるかというか、幸せになれるかみたいなことを考えて、うん、じゃあ、
はい、
何力がいいんだってずっと思ってたんですけど、途中で気づいて、はい、力をつけるってことはもう必要ないって思って、
うんうんうん、
で、変えたんですよ、全部。
はい、
何なり力を養成するっていう教育は教育じゃないっていうのを逆に売り元にして、売りポイント、なんていうかな、ポイントにして、
はいはいはいはい、
で、その代わり自分を、本当の自分を探そうみたいな。そう、自分の良さを発見する場所、
うん、
みたいな位置づけの教育の場所ってないなと思って。その時ね。
それいつぐらいに思いついたんですか？
いつ、
うん、
もうわからない。ちょっと、10年ぐらいかな。
すごい。すごいです。
そう、うん。力をつけるってみんな言うんだけど、
う
ん、
そう。そうですよね。
つけるっていうよりは、うん、つけるとなんかね、その、すごく筋トレとか、
はい。
イメージがそもそもあるのと、あと、自分に合ってない力つけてる。
うんうんうんうん、
ね、それこそなんか、この間のオリビアさんじゃないけど、計算がものすごい嫌だったら、
うん、
やらない方が逆に良くて、その時間で自分の好きなことに没頭して上手くなった方がいいんじゃない、
うん、いや、まさに本当そうですよ、
うん。
私もそう思います。
ですよね。
うん、
だから子供、
うんうん、
どんな子供もすっごい輝く瞬間ってあって、
うんうん、
もう天才かって思う。
うん、
大人も舌を巻かれるところってあるじゃないですか、
うん、ありますあります。
それを見つけてあげて、うん、その子を褒めてあげて、
うんうん、
でその子を先生にしてやらせた方が、
うん、
その子めっちゃ伸びるんですよね。
そうそうそう、人に伝えることが結局その子の力を伸ばすことになりますよね。
そう、でその子がそれをポッとしてのめり込んでいく段階で必要な知識っていうのは勝手に自分で学んでいくから、うんうん、
はいはいはい、
結局なんていうか、うん、大人になるにつれて、
うん、
あ、四則演算って必要だったんだなとかね、
うん、
英語ってこう使うんだみたいなのって、
うんうんうん、
やる段階で必要で学んでいくんですけど、
うん、
自分がやることの、うん、やりたくてやっていることの過程にあるから、
うん、
もうどんどんどんどん吸収していくんですよね、
うん、まさに本当にその通りだと思います。
そう、
素晴らしい言語化力。
だからなんかそれを体系立てて国語としてね、丁寧語、尊敬語、謙
譲語
とかいうのがこうだよみたいなのを教えられても、
うん、
なんかやってる意義がわからないもんし、
もう やらされてるですもんね。
そうそうそう、
うん、
何のためにこれやるとどうなるのっていつも、
うん、
算数って本当に役に立つのっていう態度で、ね、
うんうんうん、
やってると全然伸びないし、でも自分がやることの過程でこれが必要なんだ、
うん、
このために必要だっていうのが分かってると、
うん、
全然ね、モチベーションも違うから、
うん、
優秀力も違って、その時に学べばいいんじゃないかなと思って。
本当にそう、本当逆算だと私も思っていて、
うんうん、
まあ、いわゆる普通に学校に行って、 何科目教わるじゃないですか、
うん、
教わっていく中でこれが得意だからじゃあこういう仕事に就きましょうみたいになっていくじゃないですか、
うん、
理系だねとか文系だねとか言われて、
ね、
だけど先にこれになりたいこういうふこうありたいみたいなものが先にあれば、
うん、
じゃあそのそれになるためにはじゃあ何が必要ですかって考えた時に、
うんうん、
あじゃあ今はこれを学ぶ時だねってあこれは知っといた方がいいねって今マックさんおっしゃったみたいに必要なことを学び取りに行くっていう、
うん、
それが私もいいと思っています。そんな世の中というかそういう、教育って使いたくないけど、
うん
うん、が普通になればいいって思ってるんですけど、
ね、だから子供だから危ないからこれやらせないとかっていう、
うん
う
んうん
まあ、一旦置いといてとりあえず、うん、もちろん危険なのはダメですけどやってるところを実際に見せて、な
ん
かねすごい興味を持たせるというか、
うんうんうん、
実際にその現場に何て言うかな、うん、触れさせるべきじゃないかなって思ってて、
うんうん、
でやらせるとすごいさらに興味を持つし、
うん、
その段階でこれが必要だって分かれば、
うん、
どんどんやるし、なんかそういう順番で良さそうな気がしますね。
いや本当そう思います。だから一昔前、まあ、今でもそうなんですけど保育園は子供にとって安全安心な場所じゃなきゃいけないから、うんこうまあ、いわゆる怪我をさせないようにするとか、
うんうん、
もう本当にあの来た時と同じ状態で返さなきゃいけないみたいなのがあったんですよ、
はいはい、
無理じゃねって思うけどでもそれが保育、
うん、
保育者としての、まあ、使命じゃないですが、
うん、
そういうふうに言われていたんですけれども、うんただ本当に子どもたちがやりたいって思うことに全て危険伴わないかって言ったらそんなことなくって、
うん、
逆に危ないことすごいしたがるじゃないですか。
そうですよね。
でも大人は予測が立つから、
うん、
今これをやった例えば高いとこ登ります、
うん、
あもう落ちて怪我するよねとかって予測つくけど子どもはまずそれをしたことがないから、
うん、
危ないから登っちゃダメだよって言われても何のこっちゃって感じじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのがこう大人の、価値観で全部こう禁止していく、
うん、
と子どもたちは結局何もできない自分の興味あるものをこう、
うん、
実行することができなくてじゃあ何のために生きてるのよって話になるじゃないですか。だからこれからはねこうやっぱり保護者の方とかともよくこうコミュニケーションをとってあのどう育てたいですかじゃないですがその実体験をどこまでセーブ、
うん、
させたいですかみたいなそんなこうアプローチをして、
はい、
でも子供って例えば喧嘩とかも、
うん、
なる前に止めた方がいいですかというのも多少こうぶつかり合って、
うんうん、
お互いの、うん、そういう感情を出し合うところまであのこう体験させていいですかとか
うんうん、
うん、そういう細かいことをねあの交換情報交換しながらやっていく必要があるなっていうのはすごい思っていて、
はいうん、いやー大変ですね。
そうそれは本当に大変なんだけどでも、
うん、
それこそ自分のやりたいことを自分で見つけられるとか、
うん、
チャレンジできるとかあと考えてまず子どもたちはあんまり大人からあやあや言われると考えることやめるじゃないですか、
うんうん、
だからその考えられる子どもになるためにはやっぱり言葉を聞いてあげる大人がちゃんといて、
はい、
で要望をできるだけ叶えてあげられる環境を整えてもらえるとかそういったことが大事になるから、
はい、
そうだからね大人の数がもっと欲しいなって現場にって思ってま す, そ, す、
ね、
それにつながるんです
けど、ねうん、私もその放課後デイサービスの子供たち、
うん
はい、あの発達障害の子供たち見て、
はいはい、
そのやっちゃいけないことをやってるっていうのはもちろんダメなんですけど、うん
はいはい、
なんていうかな、その子がどんな子供で、
はい、
その子しかできない素晴らしい、
うん、
なんか才能があってね、
うんはい、
でそれをやるためにそれが必要だっていうのを、
うん、
普通の大人は見抜いてない
から
、
うんうん、
なんでそんなことするんだみたいになって、
はいはいうん、
でその子はうまく説明できない、
うん、
それでなくても、うん、あのなんか言葉がねうまく使えないとか小学校年生になっても使えないとかっていうことになると、
うん、
一方的に怒られて
なんか、うん、
ただただ悲しい目にあって、小野さんを潰していくみたいなことがあるんで、なんかそこは潰したくないなと思って、だからそもそも子供預かるときに、
はい、
私も全然プロじゃないんで、素人目線ですけど、
うん、
その子が本当はどんな人間で、
うんう
ん、他の子が持っていないところはどこで、
うんうん、
どんな風になりたいなと思ってるのかっていうのを、
うん、
ヒアリングする必要があって、うん、そこを一人一人やった上で、
うん、
この子はこう考えてるから、こうなりたいと思ってるから、うんこういうやり方がありますよって逆に親にアドバイスしていくっていうのをね、やったことがあるんですよ。やってたんですよ。
うん、うわ、素晴らしいですね。うん、
で今の、その、うん、親って昔はね、うん、大卒で、
うん、
ここの企業に勤めると一生安泰みたいな考え方の親が未だに、はい、未だに多くて。
あります、あります。本当にありますよ。
そうそう。だからこの塾に行ってね、とかあるんですけど、
うんうんうんうん、
その軌道にね、発達障害の子供たちも乗せようとするんですよね。もうそもそもが、ちょっと、なんかね、間違ってるというか、かわいそうな、
うんうん
うん、その子供たちにとってはかわいそうな生き方しかできない将来が待ってる気がして。う
ん
う
ん、何より本人がそれも望んでますかって話もありますよね。
そうそうそう、逆に、新しい、その SNS とかね、うん使って、
うん、
YouTuber になりたいっていう子供がね、
うん
結構多いんですよ。なんだろうな。
うん、
5年、小学校3年、4年とかの、
はい、
の職業とか言うと YouTuber みたいになってて、大人たちはね、うん、なんとなく
今、会
社始めてるけど、
はい、
それがどんなに危険で、なんか、
うん、
何が必要でみたいなことわからなくて、
うん
でも、この子の才能をこう使って、こうすると、慣れますよ。なんなら中学ぐらいからもうやればいいみたいな話を、保護者にしてあげるんですよね。
うんうんうんうん、
そうすると、そうなんですかって話になって、
うんうん、
そこで盛り上がって、だから家ではこういうふうにするっていうのは容認してあげてくださいみたいな話をしたり、この機材を整えてあげたり、するといいですよみたいな話をして、そう、だからね、なんか、親に、こっちがアドバイスしてあげるっていう。
うん、
もちろんなんかね、日頃、日常生活を送るにあたって、すごい大変だっていうのは、大変だろうなとは思いますけど、なんか、その、鬱憤で子供の才能を抑えつけちゃうっていうのは、すごいもったいなくて。
いや、わかりますよ。なんか、あれですよね、子供たちがやりたいこと、を何だろう、好ましくないなって思って、それをこう我慢させるとかやめさせることの方が実はすごい労力がいって、やりたいことをさせてあげるっていう風に切り替えた方がお互いすごいハッピーになると思うんですよね。じゃあ基礎学力どうすんのよみたいな話になってくると思うんだけど、でもそれはさっきマックさんが言ってくれたみたいに、必要な時に学ばなきゃいけない時が来る、でその時で遅くないんじゃないかっていう、みんながそういう認識をすればいいだけの話で、
なんか親は分かってないんです、
ね。
私もいろんな情報いろんなところから、見たり経験したりして親に話すんですけど、結構親は見てなくて、世間知らず、逆に親の方が世間知らずで、でよく話をしたのが、落書きをして困るっていう、その発達障害の女の子を持った、子供が来てたんですよ。で家に帰ると落書きばっかりして、そこら中落書き するから、もうどうしたらいいですか、絵をやめさせた方がいいんですか、みたいな話、
そんなこと
言うの、やってくださいと。で、そこで私思い出したのが、その小学5歳ぐらいの子だったかな、アメリカの子で、絵が得意で、家に帰って壁に落書きしちゃうんですって。で、それを SNS 投稿したお母さんの、その動画を見て、各のレストランがこの子才能あるから、うちの壁に書いてくださいって依頼して、そこで仕事が発生したんですよ。で、その子はもちろんやりますってなって、 もう好きに描いて、うん、壁一面ですよ、白い壁にね。
描きたい子にとってはたまんないですよね。
そうそう、それをお客さんが見て、うん、すごいなって話して、うん、話題を呼んで、他のところでも仕事が発生し、
うんうん、
僕は子供にして、うん、もう、なんていうか、自分の地位を確立して、うん、職業もね、
うん。
で、お金もそれで得て、
うん、
ハッピーになったって話をすると、
うん、
あの、親がね、そんな生き方が今あるんですねってなって、うん、じゃあやらせようって言って、じゃあ家に帰った時に、
うん、
あの、もう自由に書いていい壁を一面用意して
、
そこに書かせてくださいって言って、
うん、
で、書いたら必ず、なんか動画撮って、うん、できますっていうのを、もしよければ SNS で投稿してくださいみたいな話をする、うん、喜んでやるんですよね、うんうん、そう、そうやってね、なんか、うん、子供のやりたいことと、
うんうん、
大人の知らなかったけど、うん、こういうふうな育て方があるっていうのを教えてあげることで、
うんうん、
あのうまくいったっていうケースはありました。
いやでも本当にそれが夢物語じゃないんだよって、
う
ん、本当に言ってあげたいし、やっぱそこは親御さんのその気持ちの切り替えとか、
うん、
ね、なんか結構手放していかなきゃいけないものとかもあるんだけれども、
うん、
でもそれがお子さんのためになりますよってこう言ってあげられる誰かがいるとかね、
うんうん、
そういうことも大事だと思っていて、うん、
なんかね、結局大人のポイントって要はお金なんですよね。ちょっと悲しいんですけど。でも、生きるっていう意味で、誰かの、幸せになるとか、価値になるっていうことが、お金につながるっていう、大きく見るとね、そこをうまく、子供の趣味というか、才能とつなげてあげて、あの、大人になって、この子は本当に生きていけるんだろうかっていう、親の心配を、払拭してあげる。っていう、これつなげられると、
うんうん、
いや喜んでやってくれるんですよね、
うん、なるほど、それが大事なんですね、
う
ん、
そうだから、
うん、
あの小学校の先生も幼稚園の先生も、
うんうん、
なんか大卒でいきなりなっちゃうと、
うん、
ダメというか世間知らずの教員がね、どうやって生きていくか知らない人が、
はいはい、
なんか子供たちに、
うん、
その国語の先生としてね、
うん、
やっても、この国語はこういう時に生きるんだよとかを、実経験として、先生としてしか学んでないから、
うん、
それがね、ちょっと、それはそれでいいかもしれないけど、なんか、なんだろうな、その中途でいろんなところを経験した人を先生として入れるってすごい大事じゃないかなと思ってる。
確かにそれまでにね、見えてきた世界が全く違うわけですからね。
なんなら倒産した、うん、人とかね、会社を
会社潰しちゃった人
ある人って、
うん、
とかね、その、
うんうんうん、
なんかいろんなバックグラウンド持った人を子供を教える、
うん
うん、なんかプロセスの中に入れてあげたいなって思ってます。
あ、いやそれもそうだと思います。
なんか、
うん、
でを入れれば、
うん、
保育園の人材不足とかも、
うんうんうん、
あの子供を見る資格、最低限の資格ってやっぱり必要だと思うけれども、
うんうんうん、
なんかいろんなバックグラウンドを持った人、例えばトラックの運転手やってましたっていう人が入ってきて、
うんうん
うん、子供って興味津々だと思うんですよね。
確かに。
でも大人としては、え、
うん、
トラックの運ちゃんがなんで教えてんのってなってるの。そこは違って、うん、そういう人こそ教えられるポイントってあるから、なんか、
うんうんうん、
ね、なんか街の人が日替わりで入ってくるでもいいと思うんですよ、うん、それこそ。
あ、面白いですね、それも。
うん。
うん、
で、こういうことやって、明日はなんかコックさんが来るとかね。
うんうんうん。
何々しおりさん来るとか。それで、よくて子供がそこでなんか食いついて、私じゃあこれ興味あるから調べてみたいになったら、うんうん、それこそこっちの占めたもんじゃないですか。うん、
すごい、出張キッザニアみたいなやつですかね。
そうそうそう。そうすると人材、うん、それでしかもお金が発生するんだったら、お金は、うん、あの、大人は喜んでくるだろうし、うん、教えたいって人はいるけど、教員の資格がないからって言って諦めちゃう人もいっぱいいると思うんで、
うん、
こう、うまく回ればいいなって思ってます。
確かに。そうすると子供たちの視野も広がりますよね。世の中にはいろんな仕事があるなっていうことも知れるし、 ね、先生、前何の仕事してたのって子供たちが普通に聞くような世の中になれば面白いですね。
面白いと思います。まあ、こんなことしたんだよっていう話に食いついてくると思うんですよ。
ね、うん、うん。いや、夢広がるな、
うん、だから、人材不足もね、うん、それで、
うん、
あの、私は町の中心に子供を置くべきだなって言ってるのは、うん、
はい、
あの、誰が教えていいとかっていうのは、ちょっと緩めて、誰も教えていいと。昔はそうだったんですよね。あの、
はい、確かに。
なんか、隣さん、
うん、
なんか、何でしたっけ、向かい、向こう三軒、両隣。
両隣、うんうんうん、
その人たちが、
はい、
普通に自分の子供のように面倒見てたんですけど、今はなんかそんなことなくなっちゃったし、
う
ん、町の、
ね、
公園の中で、
うん、
知らないおじさんがね、
うん、
あの、子供がやっちゃいけないこと知ったら、平気で叱ってたんですけど。
うん、ありましたね。
で、あなたはこういう資格がないからやるべきじゃないとかっていう、
うん、
なっちゃって、うん、先生も先生の資格がないと教えられないとか
だ
ったんですけど、
うんうん、
逆に、そんなことがあるから
、うん、
今につながってるわけで。
そうですね。
ね、子供を真ん中に置けば、誰の目からも届き、
うん、
悪い意味もあるかもしれないんですけど、ちゃんとそこの管理が行き届いてれば、
うん
うん、この、いろんな人からいろんなことを学べる。
うんうん、
直接学べるから、
うんうんうん、
そういう風にしていったらいいんじゃないかなって。
うん、いや、本当そう思います。その瞬間はね、あの、隣のおじちゃんに怒られるとか、なんか一瞬びっくりしますけれども、でも、親に言われるのとまた違って、またこう衝撃というかインパクトがあるじゃないですか、
うん、
そういうのもあのなんか親御さんだと素直に聞けないけど第三者だとちゃんと話が聞けるとかもあるし、
うん、
なんか何がこう、こうそうするかわからないところがあって、
うん、
で昔実際そうだったけどあの頃あんな風で嫌だったよねって思ってる人あんまいない気がするんですよ、
うん、そうそうそう、
うん、今はね、ほんと可愛いね、なんて声かけようもんだったら、なんか、不審者扱いみたいな感じになるじゃないですか。ね、ね、それは。あ、コメントが入っています。
はい、
マックさん、見えます？私今メガネしてなくて。
あ、そう、昔は個性的な先生が多かった。一番大切な心の成長に、今の学校が対応できてない。
うん、
それはあります。
うん、
近所や、町が子供を育てた時代がありましたけど、今は危険が先に優先されて、
うん、
他人を信用するな的な指導がされています。そうなんですよね。
そうなんですよ。
あの北欧はね、
うん、
あのいいんですよ。フィンランドとか教育先進国って言われてますけど、うん、
はいはい、
町のおじちゃんがね、
うん、
なんかダメだよっていうのは良くて、
うんうん、
あの要は大人はみんな先生っていう扱いなんですよね。で、どんな大人でも、
うん、
少なくとも死なずに生きてきたっていうがあるから、子供に対して先生であるわけで、
うん、
教えるポイントはあると思うんですけど、
うん、
この誰が先生とかっていうのは、
あの、うん、
ちょっと薄くて、
うん、
誰が何を教えてても、町の人がそれを、
うん、
あの容認して見てるっていうところが、
うんうんうん、
日本すごい違うところで、
うんうんうんうん、
そういう、なんていうかな、
うん、
文化的なところもちょっと変えていかないといけないかなっていう。
確かに、そうですよね。
うん、
いきなりね、じゃあ今日から言いましょうっていうわけではもちろんなくて、
うん
うん、そういう、なんていうかな、そういう聞く耳を持ってる子供に育てていく必要もあるし、
うんうんうん、
話をちゃんと聞けるっていうことが前提にないと、
うん、
周りがどんなにそうやって関わろうとしたって、
はい、
まあ、難しいことになっちゃうから、
うん、
そうだから話す自分から発信することも大切だし生きていく上で、
はい、
すごくね、必要なことなんですけど、
うん、
聞けるっていうこともすごい大事で、
うんうんうん、
で自分の意見と違う意見があることも幼い頃から知ってほしいし、
はい、うん、
あとこう自分がいいと思っても相手がいいと思わないこともあるし、
うんうん、
そういう違いを知る、
はい、
そういったことを今保育園でもすごく努めてやってるんですけど、
なんか違って当たり前ですよね、
う
ん、
そうなんです。
いないから。
でも今までの教育ってみんな同じことしましょうじゃなかったんですかって思うと、そう違うことがまあ悪とまで言わないけれども、うん、排除対象になったりするっていうのが、それこそね、抜きんでる才能はちょっと潰されるみたいな、
うん、なんか、ね、今の、まあ、テレビもそうでしたけど、うん、
はい、
いじめの社会じゃないですか、
はい、
なんかこうちょっといじめられる対象って弱かったり、
うん、
他と 人と違うポイントあって、うん、そこがいじめの対象になっちゃう、うん、社会ではいじめを許すなとか言いつつ、
うん、
会社の中で普通にね、おつぼりが、
うん、
いつまでも居座ってるみたいなのがあって、なんかテレビもね、なんか、
うん、
ちょっと芸人とかも特にそうなんですけど、うん、いじめなんですよね、やってることは。人を蹴落とすというか、なんかちょっと悪いことを言って、
うんうんうん、
まあ、その場は笑いで済むんだけど、実はそれってすごい言われた方が気づいてるっていうのは、
うんうん、
言った方がわからないっていうの、まさにいじめの、ね、
うんうんうん、
形で、それを見てるから、子供が普通にそれを学校でやって、
うんうん、
で子供の場合はね、なんかそれが、うん、問題になっちゃう。あったりするんですけど、
うんうん、
大人がやってることをやっただけなんだけどって子供としては思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそういうのもね、問題だったりする。
確かに。でもそういう、なんていうんですか、当たり前に入ってきちゃう情報をこう、
うん、
見ないように排除、その子供たちの前から排除すること難しいから、
うん、
だからそれをちゃんと解説してあげられる人が必要だなって今聞きながら思って、ね、
なんか、ね、うん、全部制度化すると難しくて、うん、どうしても日本の場合は、
うん、
さっきの危険な遊具もそうですけど、
うん、
なんか危険なものしちゃいけないものをどんどん排除していくから、
うん、
子供の自由もなくなる、
うんうん、そうですよね。結局またわからないまま大人になっていくみたいなところがありますよね。
で結局一番いいのは、うん、まあ、
うん、
私結局結論いつも愛になっちゃうんですけど、
はい、
この愛情を持って、
うん、
の人に接する、
うん、
人と違うところがあって当たり前で、
うん、
こうに対して一回尊敬して自分の意見を言うみたいな、
うん、
そのお互いのレスペクトと愛情があるべき、
うん、
でそれがあれば、
うん、
全部解決する問題だなと思って、うん、親子関係もそうだし、他人もそうだし、友達もそうだし、
うん、
でそういう社会になればテレビとかも、ね、
うん、
会社とかも学校も変わるわけ、
うん、
なんか内側から変わっていくと、
うん、
全部変わっていくなっていう気はしてて、
うん、
結局そこに思っちゃうんですけど、うん、それを、
うん、
なんていうかな、今の社会だとなんか、うん、そういう社会じゃないから、
はい、
上からね、押さえつける社会になって、
はい、
感じがらめになってるから、
うん、
でも、
うん、
結局変わるポイントってその下からというか内側から変わっていって、
うん、
その愛あふれる世界になれば、
うん、
全部変わるんじゃないかなっていう、
うん、
そういう気はしてます。
はい。マックさんがおっしゃる愛って、
はい、
具体的に言うと、私の受け取ったイメージですけど、まあ、相手を信頼するとか尊重するとか、
うん、
もちろん好きであることも大事なんだけど、そういうイメージですかね。
そうですね。なんか違う、うん、違って当たり前なんですけど、
うん、
違うっていう、うん
うん、
その違いがその人のいいところじゃないですか。その人
いわゆる個性っていう感じかな。
あ、そうですね。個性が、
うん、
個性を認めてあげるというか、
うんうんうん、
包み込んで、
うんうん、
その人の良さとして認めてあげるみたいなことが、うん、すごい難しいんですけど、大人でも難しいんですけど。うん、
ま、でも、ありのままのあなたをちゃんと見てるよって、認めてるよっていう、そんなイメージですかね。
はい。なんか、 例えば、犯罪を犯して、
うん、はい。
テレビに、
うん。
犯罪者として出てしまったっていう、はい、すごいわかりやすいんですけど、
うん、
あの人は犯罪者っていうレッテルを、
うん、
貼る、
はい、
一番良くなくて、
うん、
あの確かに犯罪犯した犯罪はダメなんですけど、
うん、
その人が今までやってきたことすべて否定し、
うん、
一枚のレッテルを貼る、
はい、
で、あの多分その人は犯罪を犯してしまったかもしれないけど、
うん、
その隣にいた人もその可能性があった、はい、なんなら自分もその可能性があったかもしれない、
うんうん、
紙一重じゃないですか。で、
はいはいはい、うん、
たまたま取り出されなかっただけで自分も犯罪を犯したって言われるかもしれなかったけど、
うんうん、
でも一枚のレッテルを貼ってしまうことでその人すべてを否定しちゃう、
うん
うん、でその人がね、の友人関係とか学校とか、
うんう
ん、なんかすごい、うん、イメージが悪くなっちゃったりするんですけど、実はそんなことなくて、うん、その人すごいいい人で、
うん、
他にいいポイントがたくさんあって、
うん、
で、やった犯罪は裁かれるべきなんだけども、うん、
はい、
他のポイントも全部否定するのはおかしいですよね。
それもそうですね。
そう。
うん、
で、そう考えると、なんか人それぞれ違って、うん、いいところはあるはずだから、
うん、
ここはいいところとして、
うん、
なんか尊敬するべきじゃんじゃないかなっていう。
うん、
してて、
うん、
そうなるとなんか会が丸く収まる気がするんですよね、
うん、なんか分かる気がする、うん、なんかもしその例えば犯罪を犯してしまった人が自分のすごくよく知る人で、
うん、
あの普段すごくその人の良い行いだったりとか、
うん、
そういうところを知っていれば、
うん、
そういう何かそういう万が一そういうことがあったとしても、あ、でもあの人は それだけそういうことするっていうだけ悪い人だなわけではないということが理解できるけど、
うん、
その何も知らないで報道だけバンって見るとそれが全てになっちゃうっていうのが、うん、なんかどうにかなんないかなと思いますけど
ね。レンさんの言っている犯罪を犯すことになった裏側もあって、
うんうんうん、
それをね、例えば子供のおもちゃの取り合いもそうなんですけど、
うんうんうんうん、
なんでおもちゃを取り合ってるか、一概にこの子が悪い、うん、この子が合ってる、
うん、
正しいとかっていうのはなくて、
うん、あのすっごいもうそれはめちゃくちゃ毎日のようにありますよ ね、
です
よね。なんかすごい勢いで取り上げた子がそこのシーンだけ見ると、え、なんで急に来てそんな取り上げてんのって見えるけど、でも実は最初に取ったのそっちだったんだよねみたいなこと結構あってそうだからね、え、なんでそんなことになってるのかなっていうところから本当入っていかなくちゃいけなくって、
うんうん、
でその経緯をちゃんと丁寧にこう拾って、うん、じゃあこの場合はどうすればよかったんだろうっていうところに着地するにはやっぱり本当人が必要で、コミュニケーションも必要で、そう、なんかそういうことを丁寧にやっていく、対話をしていくっていうことの大切さって今すごい、うん、考えさせられてるんですけど、ね、確かに裏側にまで目が向けられるかってことですよね。
うん。
うん、
あ、コメントでも、子供は自分の気持ちに正直なだけまだいい。大人は正直な気持ちを隠すから、すごくこじれて
る、ね。確かにそうですね。
ウィカップさん、報道ね、みんなに見て、聞いてもらえるようにできてるもんね。
うん、
そして、私のような脳みその人は、割とすぐそうなんだと裏が読めず信じてしまう。そうなんです。しかもね、その悪そうな顔を、そこ選んでニュースに出しますよね。
この写真じゃなきゃダメでしたかっていうのありますよね。
本当はいい人なんですけどねっていう、
うん、
あの近所の人のコメントがね、逆にその凶暴さを際立ってしまって、
うん、確かにそういうのもありますね。
しつつ本当はすごい人なんだよっていうのがね、うん
うん、そう思うとね、みんな何も信じられなくなりますからね。
そう、それがなんか豪華ですよね。
いや悲しいな本当に、うん、
コインカップさん、チョコプラの悪い人の顔を思い出した。真面目な話してるのでふざけてしまうさん、こんにちは。
大丈夫です。カプちゃん、同じ血が流れてます、私。あ、ゆりさん、ありがとうございます。こんにちは。
でも、なんだかんだ、1時間15分、うん。
あ、本当だ。いい時間になりましたね。
はい、
ありがとうございます。いや、でも本当に、私も、あれです。マクさんは優しい世界の描き方って書いてくださってますけど、
はい、
私も目指しているところは、世界平和です。
あ、素晴らしい。
はい。
うん、で、教育やってる人は、
はい。
結局なんか私もそうなんですけど、教育にたどり着くっていうのがあって、
うんうん、
大きな志を持ったりとか、ピュアな志を持ってる人は、いろんなことやって、結局、教育大事だよねってところに落ち着くっていう、周りに、
うん、はい、そう思います。もう本当、戦争、語弊を、語弊じゃないと、あれを恐れずに言わせてもらうと、本当戦争なんて必要ないと思ってるんですよ。
うんうん、
武器を持ったね、
はい。
殺し合うことなんて。で、やりたい大人が、ドンパチしたいなら、もうドラゴンに言えば、すればいいけど、ちょっと絶対子供たち巻き込まないでくださいよって本当に思っていて、
うんうんう
ん、なんであんたたちの、その争いごとに、喧嘩に、罪もない子供たちがね、巻き込まれて、ね、無残な感じになっていくじゃないですか。
はい。
で、そういうのを見た子供たちがまた人を恨んだりとか、うん、社会を恨んだりとかするでしょ、
うん、
そういう因果が巡っちゃうじゃないですか。
そうです。
だからどっかで本当に断ち切らないと、
うん、
一生というか、地球が滅びるまで続くってことになるから、
うん、
そう、何も生まないじゃないですか、暴力は。
そうですね。
って思っています。
なんか結局話せばわかる気がしてて、
うん、私は。あ、本当に。でも本当にそうなんですよ。あとは話せばわかるのと、あとみんなが自分だけが正しいと思っているのが良くなくて、
うん、そうです。
戦争ってみんな自分が正しいと思っているから、うん、自分の正義を振りかざして戦争するわけじゃないですか。うん、まあそうじゃない人もいるかもしれないけど、
うん、
で意外とみんなそんな自分正しくないし強くないしなんかって思う、うん、大人もそうなんですよね。子供たちのことめっちゃ怒るお父さんお母さんとかに、
うん、
本当に別にその人にピンポイントには言わないけど保護者会とかに、
うん、
あ、じゃあお父さんお母さんたち聞きます、あなたたち完璧ですかって聞くんですよ、
うん、
そうすると誰もいやちゃんと完璧じゃないですよって、
うん、
でも完璧じゃないけどあなたたちの考えてるここのお子さん像にお子さんを当てはめたいなんて思ってる人いやしませんかみたいな話をするとみんなあーってなるんですよね。じゃあ分かってるけどこれが全てじゃない、これが正義じゃない、正しいってわけじゃないって分かってるけど自分がうまくここまでなんとなく来れちゃったからいい学校入れたいんですとか、
うん、
いい会社入れたいんですとかになっちゃってるっていうのが、うん、悲しいなって本当思ってます。
うん、なんかねその白黒っていうのがね考え方として二元論がね、
うん、
良くない気がします、うん、本当はね
そのそう全然そんな、うん、もうそこはもう極端な場所なんですよね、
うん、
もっと間に広い場所があって、
そうそうそ
う、
なんか白から黒に行く間にすごい綺麗なグラデーションがあって、はい、
うん、
それぞれのポイントでいい色があるっていうのを認めてあげる、
うんうんうんうん、いや本当にそう認めることですよね。ありのままを認められるっていうことが本当に愛だと私も思います、
うん、はい、コメント一回来てます。
はい、どこからだ。
ミカプさん、マック先生、マリモ先生、とても分かりやすい話でした。ありがとうございます
ありがとうございます。
ルリさん、結局教育なんだと思う。教育って国が介入すること、介入するとろくなことになる。そうなんですよ。コイコさん、マックさん、私のことも愛してください。すごい。マジです。
こんなカップちゃんが大好きです、私は。はい。
ゆりさん、こんにちは。この優しい場所に少し参加できてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆりさん、国ごとに自分の都合よく国民を洗脳したいもんで、ね。自国は間違った教育してないとみんな思ってる、
うん、
そうですね。いろんなここでお話せないことはたくさんありますが、
いや本当そうですね。
コインカップさん、喧嘩両成敗。フリーさん、誰も正しい人なんていない。そうなんですよ。正しいって、ね、ちょっとそもそも考え方が、
うんうん、
私はあんまり好きじゃないです。
そうですね。
うん。うん、みさん、母ってなっても変われないのが親のエゴ。
そうなんですよね、うん。自分の子供となると、みたいなところがやっぱりあるんですよね、皆さんね。うん、
あるある。コイカプさん、ユリスさん、よかったね。一緒に過ごせて、ルリユリさんもお会いできて嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。もっちゃん、間違った教育が洗脳や誤解につながるのかな？つながります。
ありますね。
直結して
ます。教育間違ってるって気づいてない人もまだいるから
ね。そう。そこ乗っかっちゃってね。社会が回っちゃってるからさらにですね。はい、コイカプさん、もっちゃん、そうかもよ。だから日本は世界から落ちてきたのかも。そうなんですよ。
いや、ほんと悲しいけど、転落ですよ。
うん、はい。
本当に皆さんありがとうございます。
はい。じゃあ、一方的に決めつけられると悲しくなります。そうなんですよね。
いや、それはもう大人も子供もね、ほんと同じですよね。
そうそう。
うん、
それに気づくために哲学が必要。哲学、本当に必要ですね。
いや、本当にそう思いますよ。
哲学って言うとね、なんか固く聞こえちゃいますけど、うん、哲学と芸術は、絶対に外せないと思います。教育から。
ね、確かに。
はい。
もう本当に、ね、今まで、日本が、こう、統一国家にするために、
うん、
やらないできた、そういう哲学の部分だったりとか、投資とか、
うん
うん、そういうね、アートとかもそうですけど、
はい、
なんかそういう自由にこの自由にさせないみたいなことがね、
うん、
こうなんとなく裏目的みたいなものがあったと思うので、それを本当取り払って、ね、これからの新しい教育というか、ね、
うん、
なんて言うんでしょうね、そういったものが、あ、それこそ当たり前になっていくといいなと思いますけどね、うん、
なんか子供のね、
うん、
生きる理由というか、
うんうん、
そこが持ってるその人、その子しか持たないものを見つけてあげられる大人が増えていくことになって気がします。
でも本当にね、さっき の前半の話じゃないですけど、そうやって褒めてもらうとか認めてもらうっていうことで自己肯定感上がるじゃないですか、
はい、
そうすると私そういうふうに思えるお子さんが増えたら、絶対自殺者は減ると思ってるんですよ。
うん、そうですね。
うん、だから自分が唯一無二の存在であることとか、
うん、
ね、世の中に必要な人間なんだよっていうことが、こう、そういった刷り込みは欲しいだと思ってて、
うん、そうですね、みんな違ってみんないいってやつ、
うん、そうですね、
はい、
そう、必要ない人なんていないんだよっていうメッセージをもっと強めにね、
うん、
うん、
そうですね、
はい、
はい、ルリーさん、幼い頃から哲学できる国であるべきです。そうですね。
そうですね。
あ、エリちゃん、うん、そろそろ失礼します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コイカプさん、マック先生、算数の話もとてもわかりやすかった。イメージする。でも、ゼロがいくつか忘れてます。いいんですよ、忘れて。ルリさん、コイカプさん、私透明感ありますが、案外王子のそばにいつもあります。
そうなんですね。
ありがとうございます。
はい、
ルリさん、そうでしたか。透明感いっぱいですね。私、不透明で。
不透明不透明って面白いね。本当に。ありがとうございます。
そんな感じで、ありがとう
ございます、ね、はい。ありがとうございます。いや、後半ちょっと熱くなりましたが。
そうですね。盛り上がるところ。
はい。ありがとうございました。コメント、本当にありがとうございました。ね。ルイさんとお呼びしてよろしいですか？
ルイさん、はい。
はい、ありがとうございます。
うんうん、ということで、もっちゃん、
はい、
ルイさん、ルイさん、コイカプさん、
はい、
いっぱい来ていただいてましたが、マサヨさん、シャンティさん、ホンギンさん、ドカオさん、かな？
はい。
と聞いていただいている、
はい。
1000人ぐらいの方かな。
だいぶマックさんのライブより少ないですけどね。
でも、
それでも多いです。ありがとうございます。
2万6000人ぐらい。ありがとうございます。
本当にありがとうございました、マックさん。では次回もお楽しみにということで。
お楽しみに。
はい、また。
このポイントについて話しましょうみたいな、うん、ことがあれば、
はい、
始めていきたいと思います。
そうですね。皆様のリクエストも、はい、お待ちしておりますので、こちらまでお寄せください。
どちら
下、下。出た。出たから。はい。よろしくお願いします。はい。
マリモさんもありがとうございました。
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。素敵な時間をいただきました、マクさん。
はい。いやいやいや。
はい。ではまた。
ありがとうござい
ます。夜の時間もよろしくお願いいたします。
そうですね。良い午後お過ごしください。
はい。皆さんありがとうございました。
おやすみなさいじゃない。
良い一日を。
良い一日。
お過ごしください。はい。はい、失礼します。